皆さんこんばんは。日本マイクロソフトの中村です。よろしくお願いいたします。どうですか、レコード楽しまれてますか。もうこれとあと一つ最後のセッションですけれども、ちょっと先にですね、部屋間違えてないかだけ確認します。この同じラインでですね、沢であるとか、牛尾であるとか、豪華なメンツがいる中で、本当にこの部屋に間違いなく来ているのか、一応確認をしておきたいと思いますので、生産性、利便性を追求した最先端の業務アプリケーションとは、なかなかこう、仰々しいタイトルを頑張ってつけてみましたけれども、ダイナミクス365、オフィス365とチャットアプリケーション連携で重シナリオと開発の勘どころというところで私中村が話をさせていただきます。よろしくお願いします。で、前に出ている QR コードなんですけれども、 LINE で友達申請していただければちょっとデモで使えるようなものになりますので、もしお時間あればお願いいたします。ちょっともう15秒ぐらい出しておきますね。で、その間に後で自己紹介スライドもあるんですが、先に私の自己紹介だけさせてください。日本マイクロソフトで約10年、今年の11月で10年になりますけれども、ほぼほぼの期間ですね、ダイナミクスの担当ということでさせていただいております。ただ私自身はですね、日本マイクロソフトの中村ということを極力ですね、自負できるように日々頑張っておりますので、ダイナミクスだけではなくてですね、今日お話しするボットフレームワークもそうですし、あと UC ですね、ユニファイドコミュニケーションであるとか、あと SQL であるとか、いろんなものにですね、ちょくちょく手を出していると。で、私の GitHub をご覧になった方はですね、こいつそもそも専門何なんだっていうぐらい、いろんなものにちょこちょこ手を出すのが、そういったものが専門だという感じですので、今日はスピーカーも後でありますので、ぜひこの今回の話だけではなくてですね、マイクロソフト全体感の中で何か話したいことがあるよということでも遠慮なく来ていただければと、最後残り1個のセッションで終わりですけれども、ぜひ来ていただければと思います。はい、ちょっと自己紹介しましたけれども、もう一度名前は中村健一郎です。で、大体いろんなところ、ブログとか GitHub のアカウント、 KE 中村というアカウントで取ってますので、大体これだけ覚えておいていただければ探せるかなと思います。で、基本的には C シャーパーです。Java は使わないですし、COBOL とかも使わないです。C シャーパーですけれども、JavaScript と HTML、その辺は使います。で、DevOps 最近好きでですね、いろんなことに DevOps をやっています。で、私最近猫飼いまして、猫にもちょっと DevOps を導入できないかということで、猫 IoT っていう開発を始めましたと。で、それでちょっとずつなんかその猫に対して何ができるのかわからないんですけれども、そういうプロジェクトもやってますので、IoT 興味ありますという方はぜひ一緒にハッカソンをやりましょう。で、最後にダイナミクスですね。で、ただ私ちょっと見た目がこうごつく見えるのかわからないんですけれども、何かやってるんですかってよく言われます。何かやってるわけじゃないんですけれども、普段ですねこんな感じで自重トレーニングっていうのをやっています。自重トレーニングと自重トレーニングと MCP を取るのが趣味でして、で、ちょっと一個クイズなんですけれども、さっき LINE に友達申請していただければ、そこのボットちゃんがですね、聞いてくれるかもしれませんが、私は今 MCP 何個持ってるでしょうかと。で、当たった方にはですね、豪華景品が、あっちからかっぱらってきただけですけれども、豪華景品がこの辺にありますので、時間があれば考えておいてください。最後に答え合わせをします。では、本セッションで学べることと本セッションのポイント、まず学べることなんですけれども、チャットアプリいろいろありますが、今回はビジネスアプリという観点から、チャットアプリはどういうふうに使えるべきなのかという使いどころですね、私の経験からお話しさせていただきたいと思います。で、もう一点、チャットボット開発のノウハウということで、これから開発される方も、すでに開発してますよという方もですね、同じ失敗をですね、繰り返しても意味がないですので、私がすでに行き当たった失敗、もしくは得たナレッジみたいなものを今日は共有したいと思っています。で、偉そうにノウハウとか言ってますけれども、基本的には失敗談をひたすら話すという感じになってますので、よろしくお願いします。ただセッションのポイントとしてですね、じゃあチャットをかっこいいからやりましょうよって話ではなくて、裏にある本質的な部分とはデータがですね、やはり大事でしょうと。ビルドでもそうでしたし、こちらのデコードのキーノートでも言ってきましたけれども、マシンラーニングだ、なんとかだかんとかだって、ものすごく未来志向な、これからすごいことが起きるよという世界なんですけれども、その中心にあるのはやはりデータなんですね。ただデータってただのデータでしょっていうことではなくて、やはり鮮度と精度が高くないとデータの意味がないと。 要は間違ったデータ入ってたらもちろんプリディクション失敗しますし、古いデータ入っていればそれに基づいて予測しても仕方ないですよね。ということで鮮度と精度を向上させるためにチャットボットを使いましょうという話をします。でアジェンダ簡単に3つです。まあ、一番初めにチャットボットまだ聞き慣れないよという方いらっしゃると思いますので、チャットボットってどんなものですねというおさらいをした後に、まあ、業務連携の10シナリオで、最後開発者の方どれぐらいいらっしゃるかちょっと分かりませんけれども、開発の勘どころということで、私がまあつまずいたりしたところをですね、時間がある限りもうひたすら言っていくという感じのセッションになってます。よろしくお願いします。で逆に今日話さないこと、一つは音声チャット、この前コルタナですね、ボットフレームワーク対応しましたけれども、これに関しては今日は特に話をしません。あとはダイレクトライン以外のチャンネル、例えばスカイフォービジネスも対応したので聞きたいという方いらっしゃると思いますけれども、午前中の枠でですね、スカイフォービジネスとチャットボットの話出てましたので、このセッションでは話さないようにしています。でもう一点、ダイナミックス365とオフィス365の詳細な機能については今日は特に触れなくてですね、バックエンドとしてダイナミックス365やオフィス365があって、それに対してチャットボットを使っていきましょうという観点の話になりますので、よろしくお願いします。ではちょっと一旦引いてですね、我々のミッションから、マイクロソフトのミッションはですね、世界中の全ての人々とビジネスの持つ可能性を最大限に引き出すために支援をすると。もちろんこれホームページにもありますけれども、よくよく考えた場合に可能性って何なんだろうと、人々、皆さんのですね、可能性ってどんなことかで、手伝うって何を手伝うんだろうといった時にですね、キーメッセージで出ているのはやはりデジタルトランスフォーメーションでしょうと。デジタルトランスフォーメーションを達成していただくためにマイクロソフトがどんなお手伝いができるか。でもデジタルトランスフォーメーションって結局何なのと、散々聞かれていると思いますので軽くいきますけれども、一応マイクロソフトは4つの軸で考えています。お客様とつながる、もしくはお客様とよりつながる、もしくはお客様とより深くつながるという点。社員にパワーを、これは自社で働いている社員一人一人にですね、より強力な力を。で、業務を最適化、もちろん無駄をなくすこともそうですし、もうそもそもやらなくていいことをやらないっていう結論もありますけれども、どうしてもやらない業務はやはりあります。で、それを少しでも1秒でも1ミクロン秒でも最適化していきましょうという考え方ですね。で、最後に製品を改革。例えばタクシー業界であるとか運送業界であるとか、特定の企業が出てきてですね、その業態自体がガラッと変わってしまうような時代になってますので、皆様が提供されている製品やサービスもですね、そういった力を持つようにどんどんどんどん改革していくと。で、これら4つの軸はどれか1個だけが進むものではなくて、全てが同時に進むでしょうと。で、どうやって進むのかというと、一つはソフトウェアの力を使ってやっていきましょうと。で、もう一つは皆さんが持たれているデータをですね、しっかり軸に見ていきましょうというのがポイントになります。で、どんなデータを持ってますかという話なんですけれども、ダイナミックス365、オフィス365、これらはですね、皆様が自社の中で持たれているデータですよね。で、好きに使えると思います。でもそれだけだと自分の社内のことしか見えないので不十分でしょうと。で、プラスアルファでリンクトインであるとか、もしくはパートナー様のソリューション、でさらに最近新しく追加された、自社のデータとしては IoT のデータなどをですね、どんどんどんどん吸い込むことによってデータを蓄えて、そのデータをもとにソフトウェアでさらなるパワーを引き出すというサイクルを考えています。で、結局行き着くところはデータだよねと。で、データっていうのは何の話してるのかっていうと、精度と鮮度、つまり正確であってかつフレッシュなもの、今やったことは今すぐデータを入れていただく。で、今入れるデータは間違いなく入れていただく。これをしないとですね、いくらそこのデータから何か次のステップを踏もうとしてもうまくいかないという考え方に基づいて話をしています。で、ダイナミックス365を知らない方もいらっしゃると思いますので、ダイナミックス365何ですかって話ちょっとだけします。カスタマーリレーションシップマネジメント CRM ですね。あとは ERP、 昔はダイナミックス CRM とダイナミックス AX という名前で分かれていました。で、それがダイナミックス365という名前で一つのブランドになったようなイメージですね。なんで新しい製品が出たよというわけではありません。で、これはよくですね、オフィスとうまく機能しますので生産性が高く使えるでしょうと。で、プラスアルファで御社独自の、もしくはお客様独自のプロセスがある場合には、簡単に 今一つ前のセッションで鈴井などもやってましたけれども、パワーアップでカスタマイズしたり、マイクロソフトフローでカスタマイズしたりできますよと。でプラスアルファはボットによるカスタムアプリも作れます。で今日このセッションはこのボットのところの話をいたします。ではチャットボットとは、ボットチャットボットってなんかちょっとまだよくわからないんだよねっていう方どれぐらいいらっしゃいますか。で若干いらっしゃるので、一つ例ですね。この例をここで出していいのかちょっと私あまりよく分かってなくてドキドキしてるんですけれども、これはですね、ヤマト運輸さんが LINE を使ったソリューションを提供されています。要は荷物届くときに不在の紙が入っていて、不在だ電話しなきゃって電話して 何月何日の何時に持ってきてくださいってまた届きましたけれども、またいなくてまた不在だとかいうことを散々やってきたわけですよね。でそれをコールセンターを通してどっかを通して紙を発見してとか散々いろんなプロセス回ってきたことが LINE 一つでユーザーとドライバーがつながってより効率よく荷物を届けてもらうことができると。ユーザーにとってもいいですし、ドライバーにとっても再配達する必要がないので、ものすごく効率が上がるというソリューションになります。
LINE を連携するとお届け予定の通知やご不在時の通知を、
ちょっとイメージとしてはチャットアプリケーションを使って業務を最適化するといいことがあるよねっていうのを、チャットアプリケーションとかチャットボットと言っているという位置づけでお考えください。チャットアプリケーション使われてない方はどれぐらいいらっしゃいますか。もうメールしか使えません、私はメールオンリーです。いないですね。はい、じゃあ大丈夫だと思います。じゃあチャットボット作るにあたって何が重要でしょうか。一問聞いて一問返してくれる一問一答形式のチャットボットって便利ですかと。やっぱ便利じゃないですよね。で大事になるのは会話とロジックがまず一つ大事になります。これはですね、名前聞きました、電話番号聞きました、住所聞きました、でそういう順番に聞いていっていることをですね覚えていって、さらに今自分がどこまで聞いたとかっていうことをですねサーバーサイドでしっかり管理ができないといけないっていうことが会話と、あとロジックというのは、じゃあそれらの情報を全て聞き終わった時にだけデータベース側に裏返で自動的に登録するであるとかですね、そういった処理、これデベロッパーの方なら分かると思うんですけれども、かなりめんどくさいです。で覚えとくって言っても、その覚えとくデータをどこにパーシストしておくのか、どこに格納しておくのかっていう問題とかですね、いろんな方から問い合わせきますので、それぞれユーザー ID どうやって振るのかとかですね、かなり多くの問題があります。そういったことができないといいボットとは言えないです。で次はコンテキスト、これはですね、あの方先週も問い合わせしてきたとかですね、こちらの方は弊社の製品をもう3年も使われているとかですね、そういった状況ですね、もしくは今は夜中の11時だ、今は朝の10時だ、そういう状況をボットが判断できないとより良いサービスが提供できないということになります。深夜12時にちょっと水漏れがなんとかで来てほしいんですけど、はい5分後に伺います、いい感じもしますけれども、いや深夜だしとかっていうのもありますよね。そういったコンテキストをしっかり理解できる仕組みが必要になります。で最後に複数のチャンネル、今 LINE 使われている方ってどれぐらいいらっしゃいますか。もう日本は LINE だと思います。で LINE 以外も使われている方どれぐらいいらっしゃいますか。 LINE は使ってない方どれぐらいいらっしゃいますか。いらっしゃいますよね、やはりね。でそういった方々に向けてそれぞれのチャンネルごとにソリューションを実装するんですが、でなかなか大変です。なのでそういったもので一回作ればいろんなチャンネルに展開できるような仕組みも必要でしょうというのが弊社が出しているボットフレームワークの概要になります。で現在12チャンネルサポートされています。でポイントがありまして、電子メールサポートされているんですね。なんでいやもう私はチャットなんて嫌いですと、もう電子メールで全部やりたいんですと、どうぞやってください、電子メールでもチャットができます、メール送ったらメール返ってきて、それに返信したらまた返ってきてって、やってることはチャットと一緒です。裏ロジック全部同じものでカバーできるようにボットフレームワークできてますので、チャットっていう言葉にこう何て言うんでしょうね、アレルギーがある場合は電子メールの自動応答システムがあるんですがと言ってみてください。でちょっとハードルが下がるかもしれません。で時間がないのでですね、早速、業務連携の10シナリオいきたいと思います。でこれいろいろ考えたんですけれども、私が経験した中とか、もしくはパートナーの方 MVP の方とお話をして、こういったものであればなんとなく皆さんもイメージ湧くんじゃないかなっていう意味でこの10個選びましたが、この10個に限定する必要もないですし、ここから今日何かヒントを持って帰っていただいてですね、よしじゃあ1個でもいいから実装してみようと思っていただければ嬉しいです。 で予定タスク製品検査からあとフィードバック納期遅延日報経費稼働承認とありますけれども、これ会社の中で全てリアルタイムにスムーズに行われている会社どれぐらいあるでしょうか。例えば日報18時に仕事があります、18時ぴったりにメールしてくれる、そういう社員さんばっかりだったらいいですけれども、なんか3日ぐらい経ってから3日前の日報送られてきたりとかですね。あと結構困るのが承認ですね。そこの承認ポチってやってくれるだけでいいのに、やってくれないからいつまでやっても通らないと。でこの承認って言ってるのはですね、反抗すようなレベルの承認のことではないです。システム上で本当クリックしてくれればいいだけとかっていう、まあ、休暇申請とかですね、もうお願い早く許可してとかっていうものとかあると思います。で私が個人的にとても困っているのは経費です。例えば今日私ここに来ました、このプリンスにですね、歩いてきたわけではなくて電車で来たんですね。でこれ電車代申請しないといけないです。で今日このまでやらないと多分月末にあれ今月どこ行ったんだっけとかって言って入れることになります。で交通費もう一回調べます。もうスイカピッてスキャンしてやってほしいと思うんですけれども、じゃあ申請しなかったらどうなるか。会社がお金払わなくて済むからラッキーってわけではないですよね。社員の経費状況を正確に把握してバジェッティングしていかないと意味がないですので、こういった経費もですねリアルタイムに正確な数字が欲しいというイメージで書いています。で今日実際ですね、こちらにもうライブで動くデモ機がありますが、文字がすごくちっちゃくて見づらいと思ったのでパワポに全てデモを埋めてきました。で多分ほぼほぼこれのために3日間ぐらい寝ないでやってきたので、優しい目で見ていただければなと思います。でまず予定からいきます。でこれいろんなシナリオを話していきますけれども、内容的にはどんどんどんどんリッチになったり、ちょっと視点が変わったりしていきますので、特に開発者の方はですね、あれはこれにも使えそう、これはそれにも使えそうという視点でですね、ぜひ見てください。では予定。まずですね、左側が、皆さんから見て右側が自分の発言ですね。今日の予定が知りたいので、今日の予定と言います。すると今日の予定一覧をボットが返してくれると、まあ期待された動作ですよね。でさらに今件名的なところ、予定のタイトル的なところだけを返してきたので、じゃあ詳細見たい場合はどうするのかなっていう場合に、チャットのポイント一つはあまり打たせないことです。文字打つのってものすごくめんどくさいです。キーボード出すのがものすごくめんどくさいです。なのでボタンで返してあげてください。でこの場合見たいものがあればポチッと、例えばセッションの本番っていうと、じゃあセッションの本番です、張り切っていきましょうみたいな、まあ詳細が見れるといった感じですね。まあ予定なんでこれ自分で勝手に書いてるんですけれども、まあそういったふうに簡単に見れるというのがポイントになります。でその次に、あそこで終わってしまったら、もう一回今日の予定って言い直すのかなってなりますよね。もしくは次の予定って言えばいいのかな、はてなってなるのを、やはりもう一度メニュー的にですねフォローアップを仕上げることによって、ユーザーさんが次こうやればいいんだっていうのが分かるっていったスムーズなやり取りができるんじゃないかなと思っています。でアプリケーションの構成概要、今日はだいたいこの流れで10個全部ではないですけれども話していきます。まずスカイプもしくは LINE のようなですねチャットアプリがあって、こちらからウェブサーバー上にあるですねコントローラーというものがあると、デベロッパーの方は分かるでしょうし、そうでなければなんとなくそういうものがあるんだなと思っていてください。でこちらに常にチャットアプリケーションを話しかけます。でそこからですねルートダイアログと呼ばれる話によって何させるのっていう処理を分岐させてくれる、ディスパッチしてくれるようなものにですね渡して、この人は今日の予定を見たいんだっていうのが分かれば、次に今日の予定のダイアログというものを飛ばして、で最後にそこから、今回であればダイナミクスの API にデータを取りに行って返してあげていると。でこの中で大事な仕事をしているのはこのアポイントメントフォートデイダイアログっていう子ですね。これは言われた仕事をユーザーがもういいというまで延々とぐるぐるぐるぐるやり続けます。こういう感じですね。予定一覧出しました、詳細見たいですか、詳細見ました、次どれ見たいですか、これ見ました、次どれ見たいですかっていうのを延々とやっていくと、これが会話もしくはコンテキストを持ったチャットアプリっていう、一番シンプルなパターンですね。じゃあこれ無限ループでここから抜けれないんじゃないかというのがあるんですけれども、ダイアログはですねスタックという考え方をボットフレームワークが提供していまして、まずルートがあって、そこから古代ダイアログみたいなものを呼び出しましたと。 で、子ダイアログも自分で処理しきれなくなると孫ダイアログみたいなものを呼び出します。で、ダイアログはですね、自分の中でぐるぐるやることもできますし、もう終わったらもう僕終わりましたって宣言することができるようになってまして、終わると1個上に帰ってきます。もしくは下ですね、この絵で言うと。で、親まで戻ってきて、でまたちょっと違う仕事があるよっていうと別の子ダイアログにこう仕事をディスパッチしていくといった感じですね。で、先ほど今までどこまで会話したかっていうのを全部覚えとかないといけないんですって話をしました。で、ドットネットの場合はですね、オブジェクトをシリアライゼーションという方法で、まあ、要はメモリ上のデータを文字列に置き換えてですね、保存する仕組みを取っています。で、ちょっとデベロッパーの方、ここで1点気をつけていただきたいのは、あまりでかいデータをシリアライズしないでください。パフォーマンスもかかりますし、データも重くなりますし、まあ、いろんなものがうまくいかないので、全部のデータが一旦シリアライズされるんだなということだけポイントとして覚えておいてください。もしくは、この頭のシリアライザブルって書いてる、これ付け忘れてよく落ちるので、これ付け忘れないようにぐらい のキーポイントで覚えておいてください。で、もう1点、データの取得方法気をつけてください。まずさっきボタンで返しましょうって話をしましたけれども、じゃあ100件予定があった時に100件ずらーっと出すのかが1つ、もしくはボタンってチャンネル、例えばスカイプなのかスラックなのか SMS なのかによって上限値があったりするんですね。なんでこのチャンネルでは5件以上もう出せないんだとかっていうこともあるので、使おうとしているチャンネルがサポートしている上限値も気をつけてください。じゃあ全部データ取れないじゃないかっていう場合は、必要に応じてページングですね、ユーザーさんが次って言ったタイミングで本当の意味で次のデータを取りに行くようなですね、仕組みを考えることが必要になります。で、今ので一つのシナリオが終わりで、延々とあとこれ10個やるつもりはないんですけれども、あと4つか5つぐらいはやりますので、ただ聞いていただいてもいいですし、なんかこのシナリオはここに課題があるんじゃないかっていう場合はですね、ぜひそれを心に秘めていただいて、アスクザスピーカーでですね、おいおい中村と、お前の説明はあそこに抜けがあるぞというのを教えてください。また改善版を次回持ってきます。では予定の作成いってみましょう。予定取ったのはいいけれども作りたいですよね、簡単に。じゃあ予定の作成したいですというと、で予定を作成します、件名はって言われるので、じゃあ資料のレビューしたいです、じゃあ詳細はって言われるので、デコード用の資料レビューですと、でいつからって言われるので、じゃあ明日って言うとですね、ここで問題発生です。明日はスタートデートのオプションではありませんっていうよくわからないエラーが返ってきて、要は明日って言葉が何月何日何時何分に紐づかないんですね、規定では。プログラムしてもらえればいけます。で、私はがっかりしてですね、そうですかと、じゃあ違う言い方しましょうと、じゃあ月曜日っていうと、月曜日は日付型ではありませんと、あっそうと、じゃあ5月22日いつまで、あ、これ通ったんだなと。でも皆さん予定立てるときに、よし、じゃあ来週の木曜日にしようぜって言いますよね。来週の木曜日何日か分かりますか？パッと出てくる方もいるし、出てこない方もいると。私は全然出てこないです。じゃあどうすればいいの？作戦は2個ですね。1つはとにかくマシンラーニングで覚えさせて、今日とか明日とかっていうキーワードが何月何日のことなのかを裏っ側で変換する人に優しいロジックを作ってあげる。で、もう一つ、私は面倒くさがりなので、まあ、そんなことをせずにですね、私の作戦はこうです。ちょっとこれ画面ちっちゃいのには理由があるんですけれども、予定の作成したいっていうと、あ、分かった、よし、じゃあここのボタンを押しなさいと、まあ、なんとなくみんな分かりましたね。ボタンを押すとアプリの画面がですね、こう出てきて、まあ、ここからリッチに入力ができると。で、これってチャットアプリなの？はい&いいえです。別にチャットアプリって全部チャットでやらないといけないわけではなくて、必要に応じて必要なアプリケーションと連携すればいいんです。なんでものすごく入れるの大変そう、チャットだったら、でもアプリだったらできるよね。なんでアプリ使ってください、使い方分かりませんっていう会話をこのチャットの中から解決してあげるという考え方です。まあ、ちょっと概要はさっきと全く同じで、コントローラーに行ってルートに行って、で今回はニューアポイントメントダイアログというダイアログに行きまして、でさっきはウェブ API の方に行ったんですけれども、今度はウェブのページの方にですね、そのままリンクを返してあげて、またウェブで勝手にやりなさいという作戦を取っています。ちなみにですね、さっきからニューアポイントメントダイアログとかってわざわざクラス名のようなものを明記しているのはですね、実は私このアプリケーションすでに昨日の朝4時ぐらい違うな今日の朝4時ぐらいに GitHub に公開しておりますので、 デベロッパーでソースコードを見たい場合はですね、そのコードとこの資料と照らし合わせながら見ていただければいいかなと思います。でデベロッパーじゃない方はですね、なんとなくそういう仕組みがあるんだなと思っておいてください。でここでまた一つポイント、じゃあアプリケーションで起動できればいいんだから何でもアプリケーションリンクできればいいじゃないかと。でアプリケーション起動する仕組みっていうのはですね、例えば HTTP から始まったらブラウザが開くとか、テルから始まったら電話が開くとか、オペレーティングシステムで決められてるんですね。ただし例えば LINE の場合は送れるリンクは HTTP、HTTPS もしくはテルしか送れないという制約があります。なのでチャンネルによって送れるプロトコルに違いがあるので、そこは気をつけてください。私本当はこの MS-DynamicsXRM っていうプロトコルを送りたかったんですね。これを送ると何が起きるかというと、クリックするとダイナミックスのモバイルアプリが起動します。最高ですよね。これスカイプでは動きます。 LINE では動かなかったです。なのでチャンネルごとによって制約があるというところはちょっと意識を持っておいてください。じゃあどんどんいきます。タスク、予定と似たようなもんでしょと思うかもしれませんが、今回は一つメニューを下に入れてみました。じゃあタスクやりたいです。はい、じゃあタスクの何をしたいんですか。一覧取りたいのか、次のタスクを見たいのか、まあ、シナリオによってはここでまたタスク作るとか消すとか更新するとかいろいろあるかもしれませんけれども、これはメニューの中にさらにメニューを持たせるメニューインメニューみたいな感じですね。でなんでそんなことするのかは後で話をします。でここでじゃあタスクの一覧見たいよっていうと、タスクをずらーっとやってきますけれども、実はこのデータですね、ダイナミクス CRM だけではなくて、Office 365のプランナーに入っているタスクも一緒に持ってきて出しています。なぜなら、最近皆さん、一箇所だけでタスク予定管理しきれますか？もしくはプライベートも入れて、まあ、会社のチャットアプリでプライベートデータ出ても仕方ないかもしれませんけれども、そういった時にですね、チャットのようなものを使えば、UI の制約っていうのをデベロッパーが UI 作らなくていいので、データに集中できるんですね。でいろんなところから取ってきてマージして出してあげればいいという、まあ、シンプルな発想です。で次に何を実行しますか、まあ、さっきのパターンですね。1個のタスクが終わったら次にできることを提示してあげるというので、じゃあ次のタスクっていうと次のタスクが出ます。でここでさっきのコンテキストがすごく大事です。次って何の次なの、要は今聞いたタスクの次ですよね。で要は今どこまで聞いたかっていう情報をちゃんと覚えておけるのがボットフレームワークの仕組みとして持っています。じゃあアプリの概要、もうほぼほぼ一緒なので見てても飽きるかもしれませんけれども、今回はですねちょっと最後が違って、 Office 365と Dynamics 365にデータを取りに来ましたと。でもこれもちろん Google のとこ取りに行ってもいいですし、他のとこ取りに行っても何でもいいです。ローカルに何かファイルシステムがあるんであればそこから取ってきてもいいです。ユーザーはそんなことを考えたくないですよね。なぜなら効率的に業務をしたいわけですっていうところがポイントです。ではどんどん行きましょう。製品検索、まあ、例えばちょっと外に出ていてお客さんに何か聞かれたであるとか、外に出ていてちょっと製品のことが思い出せなくて確認したくなった場合、製品検索では商品名入れてくださいと言われるので、オンライン系の製品だったからとりあえずオンラインと入れてみましたと。で今回は画像入り、件名、詳細みたいなリッチカードと呼ばれる機能でですね、ちょっと返してみました。で、商品って、まあ、これぐらいなら一目で読めばすぐ分かるんですけれども、例えば靴とかってなるとですね、まあ、専門の方は違いが分かるんでしょうが、私はですね、妻の靴がですね、すべて同じに見えます。全然違いが分からないです。多分ドリューがキーノートでやってた画像解析のマシンラーニングすれば、これはプラダのだとか分かるのかもしれませんが、全く分からないです。ただ絵もなければなおさら分からないですよね。もしくは型番だけ出てきてもどうしようもないです。ということでやっぱ絵があった方がいいものは絵でも、絵だけでもダメなので説明も合わせてつけましょう。でそうすると場所取りますよね。で場所取るとカルーセルといってですね、こうやってこう横にスクロールすると次のものが見れるみたいな仕組みが組み込まれています。でこれ画像が粗いのは、なんでこんなに画像が粗いかというと、本当はスマホで見るサイズの画像を無理やりでっかくしているので粗くなっているので、そこはご了承ください。実際スマホで見ると結構きれいに見えます。でこのあとさらにですね、ちょっとさっき次にできることを教えてあげてくださいっていうパターンのもうワンパターンで、次にできることがあまりたくさんありすぎる場合はもうボタンにできないんですね。例えば LINE の場合であればボタンは4つまでしか作れません。 なんでボタン4つついてるカードを2行に対して出してあげるのか、もしくはこういうふうに一覧でダーって出してあげるのか。でもこれ便利な気はするけど不便な気もしますよね。でも少なくともできることが分かるので、まあよしとしようと。で、後でもう少し解決策を紹介します。で、あとじゃあ商品の詳細見たいときどうすればいいか。これはですね、さっき あのボタンのちょっと上の方切れてますけど、詳細っていうリンクが実はついてまして、これをポチッとすればまたさっきと同じ作戦でアプリの画面に飛ばしてくれるので、デベロッパーとしてはですね、必要最小限のものだけ取ってきて返してあげて、もうあとはアプリにお願いしますという作戦で逃げています。で、概要はまたまたほぼほぼ一緒でですね、このループがいつ終わるのかって話なんですけれども、次で終わります。まあ、イメージはこういう感じですね。シンプルですよね。なんで常に下のルートダイアログというところで、この人何したいのかなっていうのを判定して子どものダイアログに渡してあげるという作業を延々としているだけです。で、データの取得方法としては、じゃあ文字列だけで取るのか、もしくは写真も入れたリッチカードを使うのか、あとは詳細の表示どうしましょうか。例えば商品の詳細なんて本当にテキストベースでチャットで画面でガンって返した時に見やすいのって話もありますよね。そういった場合はやっぱアプリ、専用のアプリとリンクしていくのがいいと思います。ただ1点ですね、 LINE について言うと、リストっていうのはあの1番2番3番4番5番みたいな形のですね、機能には対応していないです。ボットフレームワークはリストというのに対応してまして、さっきメニュー出てましたけれども、番号ついててですね、4番とかって言ったらどれが選ばれたとか判定するような仕組みがあるんですけれども、 LINE は残念ながらそれがないので、ちょっとそこは工夫が必要になります。ではちょっと違うパターンいきます。アラート、システム管理者の方どれぐらいいらっしゃいますか。ちょっとじゃ あの心が痛くなるのはそのちょっとの方だけですね。ある日突然怪しい通知がありますという通知が来ます。で、確認ボタンを押すとですね、こんな感じでドカーンとエラーメッセージが出ていて、まあ、ちょっと英語なんですけれども、70度が敷地なのにもう114度になっている IoT 機器があるよというふうに言われるわけですね。で、言われただけだったらどうします、皆さん。やばいってなって電話しなきゃ、今電車の中だみたいな感じなんですけれども、チャットのいいところはアクションが取れることです。もしくはアクションが取れるようなチャットを作ってください。で、今回はチャット、2つあります。再起動するか、規定値にリセットするか。で、世の中の障害はですね、8割ぐらい再起動したら治ると私は勝手に思っているので、まあ、ここはレコーディングされてましたっけ、はい、ここはまあ再起動ってやると再起動しました。本当に再起動するのってちょっと気になるかもしれないので、時間が余ればでもやります。で、多分時間ないので、後でアスクザスピーカーのところにあの直すやつを見に来てください。ダイナミックスはですね、コネクテッドフィールドサービスというポチッとセットアップするだけで IoT のデモができる仕組みがありまして、その仕組みを使ってですね、あのデモが簡単に作れるようにしてありますので、あのぜひお声をかけてください。で、概要ちょっと変わります。今回はアプリが発信者となって、センドコントローラーというところにですね、誰々君にこれ通知してっていうのを言ってくれます。で、言われたらそれを見に行って、ダイアログの方でこの処理なんだよって言われたのをそこから処理をしていくという感じのものになります。ただこれ重要なポイントが、今きれいに通知から来ましたよね。でもチャットなので何かやってる途中に来るかもしれないですよね。で、そのシナリオが次です。割り込みシナリオ、朝ユーザーはチャットアプリで、まあ、何かしらの仕事をここでやろうとしていましたと、まあ、例えばタスク取りたいよとかって言っててですね、するとガーンとこうアラートが来るわけです。割り込まれます。で、割り込まれたので仕方ないから処理をするんですが、この割り込みの仕方はさっきダイアログってスタックになってるんですって話をしました。で、ここがまたすごく生きるところでですね、アラートの処理をスタックの一番上に置ける仕組みがあります。で、そうすることによってアラートの処理が無事終われば、要は再起動ピッてしてしまえばですね、さっきの会話に戻れるんです。要は次のタスクって言ってる時にアラート来ました、再起動して、はい、再起動終わりました、そこで次のタスクってできます。これ結構あの地味なようで、あの普通の対話から考えると当然なんですよね。人と話してる時に割り込まれたからといってまた一から話すのか、そんなことないですよね。そこがあの自然な会話を成り立たせる仕組みになっています。まあ、こんな感じですね。じゃあアラートに近いもの、まあ、ちょっと時間がないのでここはちょっと端折りポイントなんですけれども、 例えばフィードバック機能とかあると思います。皆さんこのセッションを受けられてですね、よしもう終わった、次のセッション行こう、あアンケート入れなきゃで入れてくださる方はいいんですけれども、忘れるパターンありますよね。そこで我々は通知をするわけです。セッションどうでしたか、で人は面白いものでどうでしたかとチャットが来るとこうでしたって返してくれるんです。多分ですけどね。もしくは星のボタンがバーンって来たらとりあえずGOを押してみようみたいな、ね、そういう気持ちになるので、フィードバックにも役立つんじゃないかなと思います。もしくは納期の遅延、これ営業さんにとってはとても重要な問題ですよね。お客様のところに行きます、なんか来週納品されるはずのものがすでに遅延になっていました、システム上は分かってるんだけど見なかったから気づかなかった、見ないあなたが悪い、いやいやいやちゃんと通知してくださいよと、メールで、朝メール何件ありますか、でチャットでピッと教えてくれれば嬉しいですよねっていうシナリオも考えられるかなと思います。でちょっと開発者視点から通知ってどういうものがあるか、1個はもう本当に通知のみ、何にもしないです。ただテキストか絵とか何かをポンと送りつけて終わるやつですね。もう一つはダイアログの差し込み、つまり通知するだけではなくてそれをトリガーに次のアクションを取らせるためのダイアログを送り込む、この2パターンが通知にはあります。でダイアログの差し込みはですね、こちらにあのボットビルダーのサンプルがありますのでこれをお使いください。もしくは私が昨日あの出したサンプルもこれベースで書いてますので、その辺を見ていただければ分かりやすいと思います。ただ1点、ダイレクトラインというですねチャンネルを使った場合プッシュ通知に対応していません。対応していないので自分から見に行かない限りどんなメッセージがあるか分からないんですね。で私がさっき取った作戦です。じゃあボットフレームワークでできないんだったら LINE そのものは通知できるんですね。お金かかるんですけれども、でこれ LINE で通知させといて見に来てくれって言って見に来させるという作戦をとりあえずは取りました。でこの作戦を取った理由はですね、例えば通知が50種類とかになった時にいちいち実装するのめんどくさいので何かあるから確認してボタンにしたんですけれども、ユーザーのことを考えれば一発目の時にもう少し何のことか分かるようなですね通知を出してあげた方がいいのかなと思います。でもう一つはビジネスロジック、じゃあ再起動してくださいって送った時に再起動の処理をですねボットのアプリのコード側に書きますか、書けますけれども再起動処理って多分他のアプリからも呼びたいかもしれないですよね。そういったものは一元管理できるところ、つまりサーバーサイドで実装するようにしていただくのが私個人のおすすめとなっています。なので基本的にはダイナミクス365であればダイナミクス365側で全てビジネスロジックは処理をして、じゃあ再起動ボタン何してるのかっていうとですね、トリガーとなるそのビジネスロジックを走らせるトリガーとなる処理だけをですね実行するようになっています。でどんな操作ができるのかというところで、これちょっとダイナミクスの話になりますけれども、まずは1個行き過ぎましたね、操作という機能がありまして、これは自分の独自の API を外に出せると思ってください。でその API を呼んだときにどんなことが起きるかもサーバーサイドで定義できるようなワークフローがあると思ってください。これまでワークフローというのはレコードを作ったり削除したりというレコードの操作がトリガーだったんですね。操作というのはそうではなくて HTTPS で直接呼ぶ、プッシュ、ポストですね、ポストすることによってアクションを行えるという仕組みになっています。だったら従来からあるレコードのクリエイト、リード、アップデート、デリート、クラッドと呼ばれるものをトリガーにして、例えばワークフローでやる、プラグインでやる、もしくは操作もですねそこからも呼べますので、そういった形でやっていくのがいいと思います。じゃあ次に日報やります。今日どうだった教えてくれ、聞いてくれますね。資料の作成は間に合ったし、デモも完璧だった、なぜなら全てパワーポイントに埋め込んでるからっていうやつですね。で、一日お疲れ様でしたと言ってくれると。日報ってでもこれ今自分から言いましたよね。自分から言ったんですけれども、別のシナリオもあると思いまして、別のシナリオは日報を忘れる子にですね通知があるよっていうので、何っていくと今日どうだったのと聞いてくれると、要は自分から入れるパターンと入れてもらうパターン、2パターンあるものはですねちゃんとその辺は処理を再利用できるようにしておきましょうというのがポイントになります。で、日報と同じものは経費、そうですね、自分から入れるんだったらもう自分から入れたいですけれども、忘れちゃった場合は言ってくれると、ありがたいかなと。でこれちゃんとインテリジェントにやってくださいね。 毎日18時になったらとりあえず経費入れてねって送るのはダメですよ。例えば予定表を見て、あ、この人は今日どっかに行ってるはずだから電車代請求があるはずだから、でさらに見た時にまだ経費レコードないから送るとか、それぐらいのことは裏側でやってあげてください。もしくは稼働、これ私入れないといけないんですけれども、今日は何を何時間やった、営業の方とかそうですよね。外出ていて今日何時間やりました、ものすごくめんどくさいです。これもボタンベースでポチポチポチポチってやって入れると、あ、入れれるとものすごく嬉しいです、はい、うちの会社もぜひ採用してほしいです。で最後に承認ですね。承認は通知だけではないです。自分から行く場合もあります。例えば朝、今日俺承認しないといけないやつ何件あるかな、今日私承認しないといけないやつ何件あるかなっていう場合はですね、承認一覧って言ってダーッと返ってきてですね、承認承認承認、却下却下みたいな感じでボタンを押していければいいんじゃないかなと思います。でここまで話して、実は今のでシナリオ10個なんですけれども、時間も、あと9分ぐらいなんで、まあ大体予定通りですが、柔軟にチャットボットというものを理解してアプローチしてください。何かというと、メールもチャットの一環なんですね。なのでもう LINE なんか業務で使えません、全然 OK です、じゃあメールでしてください、何の問題もないです。もしくは今ちょっと私が説明した中で、いやそれうちではちょっと使えないんだよねとか、あ、それもううちやってるから役に立たないんだよね、もちろんその意見はありますけれども、自社であれば似たようなシナリオで何か適用できるとこないかなという視点でぜひ見ていただくと。で3つ目、これデベロッパーの方に強く言いたいです。全部チャットでやらないでください。チャットでやった方がいいことと、やるの大変なことがあります。大変なことは専用アプリにオフロードするような感じで仕組みを持ってください。でポイント、何を考えてチャット作るかっていうと、結局やっぱりデータのインプットアウトプットなんですね。でこれをチャットのキャンバス、限られたキャンバスの中でどれだけ効率的にするのかっていうことがポイントです。では最後8分ひたすら開発の感動心の話をしますので、シナリオにしか興味がない方はですね、早めに部屋を出ていただいても結構ですし、ちょっと次の支度をしていただいても結構です。基本的には開発者向けの話をしていきますけれども、まず大前提、開発者の方、これヒーローになるチャンスです。なぜ、パワーアップとかフローと違ってまだコード書かないといけないです。なのでデベロッパーが必要です。で最高なことはですね、スモールスタートができます。チャットアプリですよね、よしじゃあ日報だけ実装してみようって許されるんですね。なんかすごいアプリ作りましょうってなると、とりあえず日報機能だけ出しますと無理ですよね。なのでスモールスタートができるということは、今までの方式ではなくて、例えば DevOps をここで初めて採用してみるっていうこともできますし、いやボットフレームワークを使うために Visual Studio 2017必要なんですよねとかって言ってですね、新しいものをどんどん使っていただくという契機にしていただきたいと思います。ただそもそも論としてなんですけれども、ビジネス用のアプリケーションなので業務に特化させてください。例えばおはようって言った時に、おはようって言ってくれると嬉しい、嬉しいんですけれども、コード書かないといけないです。要はもう業務ができることに特化していただいた方がいいと思います。であとはクローズドクエスチョン、これは選ばせる形ですね。オープンクエスチョンは受けない。オープンクエスチョンを受けるとユーザーが何言ったか解析しないといけないんですね。クローズドでボタンを押させるとどれやりたいのか分かります。で極力クローズクエスチョンにしてください。つまり弊社が出しているリンナー、あれとは対極にあるものだという理解をしてください。リンナはひたすら会話を続けるためのボットです。で我々でものすごく優秀ですが、リンナと1時間話をしてもですね、何も売れないですということで、リンナとは対極にある考え方っていうのを一つポイントとして持っていただきたいと思います。はい、では時間のある限りひたすら勘どころを話していきます。まずユーザーの紐付け、ボットフレームワークの中でユーザー管理はできますけれども、ユーザーのマスターがおそらく社内のどこかにあると思います。それとうまく紐付けてあげてください。で紐付けるポイントは3つで、ユーザー ID、チャンネル ID、サービス URL というこの3点セットになります。次、多言語対応、もう日本の企業だけれども日本語以外喋られる方いらっしゃいますよね。で多言語対応してください。基本的にはただの Web API ですので、リソースファイルを使っていただくのがいいです。あとはリソースファイル作ったらそれパブリックにしてですね、テストからも使えるようにしてください。テストにも文字列打って、本番にも文字列打って、そこのタイプミスでテストが通らないみたいなことがないようにですね、リソースファイルをちゃんとシェアしてください。でまあ あとは実際ログインしたときにユーザーのプロファイルであるとか国であるとか何かしらの方法でユーザーのプリファードランゲージ、まあ、きっとこの人はこの言語がいいんだろうなっていうのを取ってきてですね、それを一番初めにカレントスレッドのカレントカルチャーとカレント UI カルチャーにセットしてあげるとリソースファイルを勝手に読み取ってくれて日本語は日本語、英語は英語、中国は中国語って返してくれます。次に認証。今ですね、Azure Active Directory はバージョン1とバージョン2の認証というものが出てきました。で、これバージョン2はバージョン1の後継というわけでは今はないです。なんで社内で認証するだけならバージョン1使っておいてください。で、どっかのタイミングでひょっとするとマイクロソフトはですね、もうバージョン2は完全にバージョン1コンパチビリティでレディだからバージョン2使ってねっていう時が来るかもしれませんけれども、今はバージョン1でいいです。もしくはマイクロソフトアカウントでサイン社員ですという場合はバージョン2が必要になりますね。なのでその辺は見ていただきたいんですが、一つオースボットというサンプルがありまして、このサンプルを使うとボットで必要な認証がほぼほぼ全部できるという優れものになっています。ただし多言語対応はリソースが必要なので、まあ、ここはソースファイルを自分で落としてくるか、作者にプルリクエストでですね、全部リソース対応してくださいよと、で日本語訳は私がやりますからっていうのをやってくださいっていうか、私やろうとしているので手伝ってくれる方がいれば教えてください、一緒にやりましょう。で、こちらにそのサンプルがあるので使ってください。で、次にステート管理。ステートはですね、コンテキスト理解の上でとても重要なんですけれども、観点がいくつかあります。まず一つはユーザー単位、もう一つは会話単位、要は同じユーザーであっても会話によってコンテキスト変わりますよね。なので会話ごとの情報は会話の中に持たせてください。で、ユーザーとしての情報はユーザーに持たせてください。で、もう一つはグループでチャットしている場合、グループ単位のコンテキストっていう考え方もあります。で、その3つがですね、ボットフレームワークはそれぞれ持てるようになってますので、使い分けをしっかりするようにしてください。で、ステートサービスというサービスがあります。これ上限32キロです。私知らずにですね、結構でかいのをガーンと知らずして突っ込んでエラーになってですね、ある日急に動かなくなってですね、あれって言ってさんさんデバッグしたら、トラブルシューティングのページの端っこの方に32キロって書いててですね、ああそうですかと思いながらやった経験があります。で、ステートサービス使わなくても独自のステートサービスのデータベースを立てていただいても全然構わないです。で、それがうまいことを拡張できるような仕組みにボットフレームワークになってまして、下のリンクのところにですね、そのやり方が書いてます。で、もう一点、エミュレーターは独自で書いてるのはですね、ボットを作るとエミュレーターという仕組みでローカルでテストができるんですけれども、そいつはステート管理ちょっと特殊になってますので気をつけてくださいと。で、チャンネルの際、チャンネルごとに制限があります。ただ UI はインスペクターという機能がありますので、インスペクターというページっていただくとですね、スカイプだったらどう見える、チームだったらどう見えるっていうのがもうすぐその場で見れるような仕組みがありますので、それを使って際を確認してから実装してください。インスペクターのアドレスはこちらになります。で、 LINE 連携、まだネイティブに連携しません。ダイレクト LINE 経由での連携です。で、ダイレクト LINE そのものの制限もありますし、 LINE の制限もあるので、その辺をうまいこと考えて処理をしていただくんですけれども、まあ、あとプッシュできないとかですね、一応こちらのリポジトリにですね、コネクターとなるものが置いてあるので、LINE すぐつなげたいよという方はぜひこちらでつなげてみてください。実はこれ私が書いているものなので、私の本題としては今日これさえ言えればもう目的は達成したぐらいの勢いなんですけれども、まだあと1分20秒あるのでもう少し来ます。メニュー、初回利用時にこんなことできるよって教えてあげたり、こんな一覧でできますよって教えてあげたりできますけれども、 LINE はですね、こういうスマートメニューというメニューをサポートしています。こういうのをバーンと出してあげればですね、あ、このボットこんなことができるんだっていうのはすぐ分かるので、こういうメニューのことは常に頭に置いて開発をしてください。もしくはスタンプの活用、いろんなスタンプありますよね。例えば疲れたとか、もう帰ると、例えばそれをアクションにしたりメニューに取り込むっていうのも一つのやり方かもしれません。まあ、これうちのですね、クラウディアさんのスタンプがこちらに置いてあります。あとは GPS や写真や音声や動画といった形でですね、携帯固有の機能を使ってやることもできるようになっていますと。では最後にまとめ、すべてはですね、精度と鮮度がいいデータがあることが大前提になってきます。そのために すぐ実装できて、ちょっとここがっていうところに手が届くチャットボットをぜひ作ってみてください。で、使いどころを理解してですね、業務を最適化していただくと、まあ、デジタル変革できるんじゃないかなと思います。私の話はこれで以上なんですけれども、ちょっと時間がなくなってしまったので MCP の答えだけ言っておきますと、今私99個持ってます。あと1個で100個です。100個のお祝いをしたい方はぜひ個別に教えてください。お祝いはいくらでも受け付けます。あとノベルティが前に少しだけですけどありますので、ぜひ終わった後ですね、ノベルティ欲しい方は取りに来てください。以上となります。ありがとうございました。